けまして令和おめでとうございます。家庭プロレスポッドキャスト、通称家庭プロ、前田でございます。
大西です。テイク3です
ね、これ。そうですね、ちょっと令和になってちょっと1回記憶がちょっとリセットされたっていうね。
明けましてレアって3回言いましたね。聞いてるこっちが恥ずかしいわ。
とうとう令和になって5月1日ということで、
は
い、
そうですね、
平成プロレス振り返りが見事間に合わなかったと。
そうですね。
でも令和超えてもやっていけばいいんじゃないかと、うん、いうことになりまして。
そうですね、はい、好きな時にやればいいですよね。
で、5月1日といえばね、はい、以前、はい、募集していた
言えばじゃない。なんで言えば
プレゼント募集していた、はい、マクドナルドさんの、
はい、
缶バッジと、
はい、
ドクギャローズさんの、
はい、
サイン入りの、
はい、
バレットクラブのキャップ、
はい、
一回選択したやつ。
まだ言うの。
いつ選択しちゃったのもね、
ね
っていうやつを、
ね、
募集があったので、
はい、
はい、あみだくじで決めますと、
はい、今から抽選をしましょう、
はい
はい、
で、マクドナルドさんの缶バッジは、5つ、はい
はい、
であとうどんプロレスのシールがあったのでそれを2枚、
はい、
どれかにランダムにつけると。
そうですね。
でバレットクラブのキャップは、まあ、当然一つ、
うん、はい、
はい、ということで、
はい、
まずマクドナルドさんからですかね。
はい、
マクうどんでツイッターで、ね、
そうですね、ハッシュタグ
書いていただいてつぶやいていただいた方から、
はい、
抽選で
5名です、
はい、
100人の応募の中から5名ですね、はい、じゃあ
いやでも今回多かったっ
す。そうだ ね,
ね,
そうだね。
前はなんか定員ぐらいもうなんか必ずもらえるぐらいのね。
そう抽選じゃないじゃんみたいな、うん、
最近ポッドキャストなんかプレゼント豪華じゃないですか。
あ、そうなんですか。私よく知らないです
けど、僕らだけですけど。
あ、まあそうですね。
でまた次回もあるんですよ、プレゼントが。
あ、そうだっけ。
はい、お聞き逃しなく。
あ、そう、そっか、うん、そうだそうだ、あります、あります、いいのが、
はい、
はい、
なのでお聞き逃さず。
そうですね、はい、いいですよ、ただでもらえるんだから。
そうですよね。あとつぶやくだけだしね。
そうそうそう、
何にも手間かかんないもん。
そうです、
アマゾンより多分手間かかんない
じゃない、まあ、手間といえば聞かなきゃいけないことですかね。あ、
そうですね。そうでしたね、
はい、
じゃあ選んでください、
はい、
で私今線を引いたので。
そうですね、はい、テイク2なんでしょうがないです。私3番まで選んじゃったんで、
はい、
じゃあまずあと4と5を
4と5、
うん、選んでください。
よし、じゃあこの真ん中あたりかな。
はい、じゃあこれで5個ですね、
はい、
じゃあ、はい、あみだくじの歌を高速で歌いましょうか、時間なくなっちゃうんで、はい、じゃあ1番から、
はい、
あみだくじ、あみだくじ、
著作権に引っかかっちゃうからね、はい、
しゅ、
あ、1って書いてる、1、うん、
はい、1、じゃあ次に行きますよ、
はい、
あみだくじ、あみだくじ、あみだくじ、
はい、
2、
おー、はいはい、
3、あみだくじ、
あ、やっと豚の尻尾が出てきた、はい、
あみだくじ、あ、
お、おい、はい、
いきまーす、
3番、はい、
4番、
はい、
あみだくじ、4番、これ
5番、
聞いてる方は
何のことやら、
あみだくじ
しか聞こえないですからね、
みたいなの、うん、これこっちがこういってこういってこういってこういってこういってこういってこういって、ほほほほ、
はい、
おお、
はい、
じゃ
あ1番から読み上げてください。
はい、わかりました、1番、
はい、
周作さん、
おめでとうございます、
おめでとうございます。2番、これキュッティーンさん、
そうですね、あの犬の絵文字が書いてある方です。
あ、はい、3番、
おめでとうございます、
ウルティモサンソンさん、
はい、おめでとうございます。
4番ミノムシさん、
ミノムシさん、はい、はい、おめでとうございます。
で5番、
はい、
ネオサナギマンさん、
ネオサナギさん、ネオサナギマンさん、
はい、はい、
すごいです、超人みたいですね。
そうですね、好きなタイプですね。しかもサナギって、
サナギって
成虫じゃなかったですね、
はい、ということで、はい、以上の方が、当選おめでとうございます。
おめでとうございます。
後で多分 DM が行くと思うので、
そうですね、
ちょっとその住所を差し支えなければ教えてください、
はい、
差し支えるとちょっとあの他の方が当選になっちゃうかもしれないです。
、まあ、なんならちょっと都内かどこかの近郊に取りに来ていただくことになりますね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ次、
次
毒うどんの方、
はい、
やりたいと思います、はい、これは
じゃあこれまた私がちょっと書き足します、
はい、
書き足しましょう。
はい、
ちょっと待ってくださいね。はい、折って書いて、なんか4本ぐらいか、
うん、
これ3本目、はい、4本目と、はい、
はい、
じゃあこれ堀さんが
選びますか、はい、ちょっとこれ責任重大です ね、1名なんで
1名なんで、
どうしようかな、うん、じゃあ、うん、右端、
はい、
ここ、はい、じゃあ毒うどんスタート、はい、
スタート、
毒うどん、毒うどん、
そこはいいな、歌詞は書いたけどみたいなやつ、
毒うどん、
お、
誰だ誰だ誰だ、パカン、あ、キューティーンさん、あら、おめでとうございます。
ダブルで当選ですね。
そうですね。あ、素晴らしい、運のいい方で、
ね、
はい、あ、でもこれ聞かなきゃいけないからね。
そうですね、
ま
あ、ね。ということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
あの、アカウント消さずにお願いします。急にあの空の中アイコンになってたりとか、ちょっとあれなので、はい、
ダラダラさんかわいそうです
ね。名前出しちゃうんだ。名前出しちゃうの。
ああ、はい、まあしょうがない、競馬当たってるみたいなんで、はい、彼は、
じゃあ、
はい、
そういうことで、はい、後々送りますので、
はい、
楽しみにしておいてください。で、
そうですね、
あのこのですね、まあ、あのマクドナルド選手の
缶
バッジと、
はい、
うん、ドクキャローズさんの、
帽子
キャップは、
はい、
ジャッジメントの佃さんから、ご提供いただいたものですね、はい、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。またいいもんもらえるかな。
やめろ、そのポジキ根性みたいな。
そっか、なんか言ったけどもらえるんじゃないかと思って。
ちなみになんかマクドナルド選手は、
はい、
まあ、5月19日に、
あ、そうです、ね、
後楽園ホールに出るんですよね、
うん、
なんか DDT の後楽園ホール、昼からですかね、昼興
行かな、うん、日曜日の、
そうですね、
毎月大体日曜日やってますよね、
うん、そこに出ると、初聖地
楽しみですね。
あの人、聖地後楽園とかでどう何するか分かんないですからね。本当ね、あの人は
出来になっちゃったら
出来になっちゃうかもしれないです。
でも、ま、前は初東京は両国だったんでしたっけ。
うん、
そっか、
そうです、そうです。あの時はバトル ロイヤルランブル、
うん、うんうん、
今回がっつり試合なんですかね。でも KOD タック挑戦するから、あ、それも6月2日の、松山、愛媛松山、うんうんうん、アイテム愛媛、
はいはいはい、
松山にある、
うん、はい、
そこで平田和樹選手と組んで、
うんうん、絶対楽しいですね。
KOD タック、
絶対楽しいと思う。
平田選手も、ね、いい選手なんですよね。
そうですね、
あのなんかお笑い班なんですけど、器用なんですよね、
う
ん、あの選手は、
そうですね、
うん、
あのお子さんとやってる時によくわかる。
あ、ユニ
クすごい、うんうん、すごい上手いなと思って。
佃さん、ユニクのことめっちゃ可愛いっつって。あの子もなんか、
ね、確かにね、
加藤清志郎くんより全然可愛いっすよ。
やっぱ可愛いですよ ね、
あの、あれ、加藤青春くんじゃなくて、あの子誰だっけ、
誰、
パパワルに出てた寺田心くんよりも可愛いんじゃないの。
ちょっとよくわからない、ね、
子役ですよ、
子役ですか。
パパは悪者チャンピオンって言ってた
な、足
さん、
はいはいはいはい、
あれで子役に出てた。
見てないでしょ。見たの。
いや、寺田心くんは知ってますよ。
あ、そうですか、はい、悪者チャンピオンは知らないけどね。
もうそういうことで、
うん、
マクドナルド選手も出ますんで、ね、ぜひね、はい、あの東京も愛媛も両方行けますから。
そうですね、
そう住んでる方はね、周りに、
うん、ね、
どちらかは多分いけると思うので、
はい、ファンの方は嬉しいお話ですね、
うん、はい、
はい、
ということで、続きましては、
はい、
何しますか。
あ、ちょっと、
ちょっとノアの話しましょうか。
あ、ノアの、はい、
さっき見たばっかりですよね。
見ましたね。
剣王清宮、
はい、
対井上正雄秋俊という、
はいはい、
これグローバルタッグリーグ戦なんですけど。
いや、面白かったです、ね、
まさかまさかの、まさおまさおのね、
なんか言ってる。なんか言ってるよ、もう。
清宮くんのね、あの足をね、まさおが引っ張ってリングアウト勝ちしたんですよね、秋年。
ファインプレーでした ね。で、剣王が怒って出てくっていう。何に負けてんだ
よ。お前は会社に荷物におんぶに抱っこだろ、みたいな、なんか、そんなこと言ってたよね、なんかね。
言ってた。言ってた。井上まさおに負けただけで、そこまで言われなきゃいけない。なんかもういろいろ八つ当たりがすごかったですね、剣王の。
で、そんな感じで言ってて、で、なんかあと、俺はお前のかませ犬じゃねえという長州力の発言をね、うん、マイクにしたという、すごいですよね。ね、親会社のリデットの会長なんですよ、長州さんって。
長州さん、あ、そうなんだ。
で、リデットにお前はそういうふうにね、担がれてんじゃねえかみたいな、
うんうん、
でもその親会社の会長の言葉を借りるって言って、
うん、
お前は ね、俺はお前の構え戦犬じゃねえっていう
発
言したわけです、
はいはい、
素晴らしいマイクです。
そうですね、うん、
で清宮君もなんかすごい感情的に、ね、なって、
ねね、いやでも感情的でも爽やかでしたね
そうですか、
どこまで行っても爽やかですね。
お客さんと新しい風景を見せるんだみたいな、ね、感じだったよね。そう
そうそう、これヒールになっちゃったらどうすんだろう、ね、急にね。
一方その頃ですね、赤羽ではね、僕が清宮海とピザを食べながらこうやって顔の、ね、蜂蜜を垂らした顔してね、
蜂蜜を垂らした顔をね
蜂蜜を垂らした顔して
プーさんですね、もうもはやプーさんで
した。脳天気ですね僕らはね、その頃。一方その頃 ね、
うん、いやでもあの私のインスタには結構あのいいねがつけましたよ。
ついてますか。
ノアファンであろう方の怒られなくて本当よかった。
ありがとうございます、
はい、
いいねしかボタンないから、悪いねとかないからね
帰れとか、
帰れと引っ込めとかねないんで、残念ながらハートしかないんですよ、
うん、よかったですね、
うん、だからいいね、いいねになっちゃったんですよね、あれね、うん、ということで、
はい、
平成の振り返り、もう時間なくなっちゃうからね、はい、もう10分過ぎちゃったから、
あ、本当じゃあ早く行きましょう、
はい、じゃあ、毎回おなじみの、あの、
はい、あいうえまさを
与那政さんの、
はい、
あいうえまさあいうえまさおってこうなんですか、これ知らなかったっす。ね、まずですね、振り返り、はい、今日はちょっと平成2年までやったんで、前回、
はい、
3年から、
はい、
与那政さんの平成プロレス史、
はい、
こじれた平成プロレス史、
はい、
平成3年1991年ですね、マサオとノーフィアのリーダーデビュー戦。
ノーフィアのリーダー
朝子さんっていう方がいて、高山、うん、大森で、うん、ノーフィアかと思いきや朝子さんっていう方がいて、その方がリーダーで、
朝子さん、
はい、
うんうんうん、
その人とマサオが多分試合したんじゃないですか。
ほう、うん、ほう。
で、平成4年、
はい、
SWS 崩壊に伴いインディー細分化元年に制定される。
細分化元年に制定された。
インディーが今めちゃめちゃ多いじゃないですか。
あー確かに、
あの平成元年から2年の間ってパイオニア選手と FMW パイオニア選手が覚えちゃったよね、もうね
何回も出てくるんだもん、日常会話に出てこないよこんなの普通は。
パイオニア選手っていう2つだったんだけど、結構もう今ね、うん、いっぱいいっぱいありますよね。ということで、さらに、与那政さんのマサオ、カルタ、
はい、
マサオカルタマサオのよっしゃ辞典ですね、これ、
はいはい、あ、よっしゃ辞典か、
マサオカルタがあいうえマサオとか勝手なコーナーを
勝手に変えちゃったコーナー、勝手に
変えちゃったね。
じゃあマサオのよっしゃ辞典、今日は家業からいきますか。
そうですね、お願いします、
はい、か貝の怪力
山梨ですから。
あ、はい、なるほど、なんかかっこよくなりましたね武田信玄みたいになりましたね、なんか
そうですね
木山工業高校卒業、山梨県、これ
木山、
山梨県木山、武田信玄の別名、あら合ってた
武田信玄すごいですね木山、へえ、
へえ、でも武田信玄のことはあんま詳しくない私
山梨ですからねやっぱ、
うん、じゃあ区、
うん、
グリーンのノアマットのラスト写真で中心部に鎮座する
確かにね、ど真ん中でしたね、
まあ、やっぱ収まりがいいんじゃないですか、WJ、大きいから、ね、はい、丸っこいし、
あと選手の信頼が厚いということでね、真ん中と、うん、
褒めがすごい次、剣王と正王の蹴る担ぐ新ユニット伝説希望の
あ、でも今日見た試合ではね、剣王に蹴られてましたよね。
ね、ね、いや面白かったです普通にあの剣王の切れっぷりが本当に面白かっためっちゃ怒ってる
いやでもいい意味でやられてましたよね、やっぱ、ね、
そうだね、そうだね、
正王のペースになってたかな、
はい、
うん、
じゃあ次、こ甲骨の副将あれか真田さんがいきなりメインで正男とか言い始めたやつが
あれですよ、副将ですよ、あの時ですよ、
でしょ、
あのフーリガンズと
あの杉浦君そうだよね、
戦いですよ。
なんか急になんかツイッターかなんかでメインは正男とかってわけわかんないこと書いていやメインじゃない、
正男は副将だったでしょ、あの時大将が杉浦で副将は正男だったんです、
うん、
その副将ですよこれ
そっか、
でリーグ戦をかき回したのも副将ですからこれで、副将がアシストして杉浦が決勝に行けたっていうことは、あの本人もツイッターで言ってるんで、
あ、
杉浦さんも、はい、
そうなんだ。
さすが元ねパートナーだったっていう話です。これは正解ですよ本当に。
そっか、前田さんのひいきじゃないんだ。
ひいきじゃないです。
ひいきじゃないですね、
はい、そういうことで、はい、マサオさんの、マサオさんじゃないな、マサオさんのコーナーでした。
好きすぎてわけわかんなくなった
。あとですね、平成の振り返り振り返りっていうのがあって、
はい、
あのその振り返りやった後にちょっと、うん、あの浅川さんとかと飲んだりとかしたりとか、はいはい、まあ、いろんな人で話聞いて、
うん、
ちょっといろいろ補足があるということで、ちょっといろいろ話を聞いて、それも面白いですよ、やっぱ飲んでてそういう話するのもね、
うんうん、
で、まず最初に平成2年に、世界初の海の上プロレス、
うん
うん、を行うと FMW でね、
はいはい、
あのなんかあったじゃないですか。さらに水絡みでなんかプールの上でその前に行ったプロレスがあって、
はい、
それは前場だったんだって、
うん、あ、そうなんだ、うん、え、女だらけの水泳大会じゃないのこれ
みたいな感じだよね、多分よそから見ると、だから旗から見るとね。
あ、そうなんだね、は
い、で、秩父リングスタッフフィールドという、
うん、
なんか松永一族がなんかバブルで騙されて買い付けた山をなんかまあ何かで使用できないかなということで、
うんうん、
作った合宿所があったらしいんですよ。
あ、なるほど、うん、はい、
で、そこになんか1987年8月1日だから、もう昭和、
うん、
1日だからね、昭和ですよね、8月、
そうだね、87
年だからに会場を作って、そこのリングの目の前にプールがあるってことで、うんうん、リングが本当あって、その横になんか脇にプールが本当つながってるようにある。で、試合を転落する選手がやっぱり入れたらしいです。
面白いじゃないですか、うん、
で、その後、まあ、平成2年にその FMW が初の水上と言ったんですけど、
うん、
結局前場でやってたと、
うんうん、
水絡みで、
はいはい、
まあ、水上とはまあ言い難いかもしれないですけどね、ちょっとなんかそのリングの下が分かんないので、
はいはい、うん、
まあ、水絡みはこれが初だということで、
うーん、
勉強になりますね。
そうですね、うん、
まあ後で写真は後であげますけど、
うん
うん、興味がある方はブログで、まあ、ツイッターでもあげてもいいですけど、はい、見てみてください。
はい、
はい、で、平成元年の、10月6日にFMW 鶴橋スポーツセンター名古屋ですね、うん、旗揚げ戦はなんで名古屋でやったかっていう話を多分したと思うんですけど、
はいはい、
それは青柳さんがなんか名古屋で力が強かったと。
あ、そうなんだ
客呼べるんじゃないですか、多分なんか地元の力が結構強かったみたいなんですよね。で、それで旗揚げ戦は名古屋だと。
うーん、
で、まあ、実質上はなんか10月10日に、まあ、旗揚げした後楽園、後楽園がまあ、うん、そのプレ旗揚げ戦があって旗揚げみたいな、本旗揚げは前10月10日のようなもんだと。
名古屋はプレだったんだ。
プレみたいな感じの意味合いだったみたいですね、うん、だからここで青柳さんに負けた大仁田が、
うん、
10月10日に青柳さんから大仁田さんが勝ってると、
ほうほう、
まあ、星を取り返したみたいな。
あ、4日後には星を取り返したんです
ね。俗に言う行ってこいっていうやつですね。、はい、という補足がありまして、皆さんもよかったらなんかここが違うぞとかこういうのもあったよとかって言ってくれるとすごいありがたいです。
そうですね、う
ん、で、あとこの浅川さんが言ってたのは、
うん、
この FMW のこの水の上のプロレスを実際見たい人がいる、うん、かもしれないから、このリスナーの中の、
うんうん、
そのリスナーさんとちょっとお話できればと聞きたいなと。
そうですね、
うん、もしくはもうゲストに出てくるぐらいの
話してほしい、ね、1時間で
1時間ぐらいのね、うん、してほしいんですね、してほしいですね。
そうですね、
うん、まあそんな感じです。
はい、
はい、じゃあ平成3年、
はい、
いきましょう。
はい、平成3年
で、まず一般の世の中といえば、
はい、はい、これは私がえりすぐって選んだ事件です。
はい、
はい、宮沢りえのヘアヌード、千代の富士引退、ジュリアナオープン。ちょっといや調べたんですけど、うん、話せることがあまりなかったんですよ。
宮沢りえさんぶっ飛びとか言ってる頃ですよね。
そうですね。で、そこからもうちょっと大人になって、うん、突然脱いだと、サンタフェだったかな、
確か。なんかありましたね、
確か。そう、
あれなんか一回ふんどしヌードみたいなやつってこれ、
いや、あれそうだっけ。いや、でもこれもう全裸です、全裸。
ああ、そうなんです
ね。そう、ヘアヌードだから、ふんどしをふんどしだったかもしれないですね。
うん、あとは千代の富士、
千代の富士引退。私千代の富士好きだったんで、
体力の限界っていうね。
そう、あとなんだっけ、なんか限界だった、もう一個。
あ、そうだっけ。
うん、忘れちゃったんだけど、
うん、
でも私をあのちっちゃい頃千代の富士を見てからお相撲を見て千代の富士を応援してましたよ。
うん、うん、なんか昔千代の富士がプロレス化入りするんじゃないかっていうのがあった、はいはい、話があったらしくて、
うん、
それまだ千代の富士が売れてない頃。
売れてない頃、
まあ、強くない頃、うん、売れてない頃っていうか芸人さんじゃないからね
はい、はい、
なんか大日本プロレスっていう、今の大日本よりも前になんか作ろうとしてた大日本プロレスっていうのがあって、うんうん、そこになんか入るんじゃないかっていう話まで行ったんだけど、結局千代の富士がそのどんどん頭角を現してきて相撲で、
うんうん、
それまではなんかその鳴かず飛ばずだったらしいんだけど、
あ、うん、体ちっちゃいんですもんね、うん、千代の富士
そこでなんかだんだん実力がついてきて、じゃあやめますみたいな、
うん、あ、よかったですね、危ねえ危ねえ
危ねえ
そんな今は亡きような団体に行っちゃったらね、う
ん、なんかの本で見たんですよそれ。
へえ、
うん、あとジュリアナ、
ジュリアナオープン、まあ、この時はなんだなんかディスコとか、
はい、
あとなんかバブルな格好が確かすごく流行ってて、うん、であ
のボディコン、
ボディコン、ボディコン、
うん、ワンレンボディコンって言われてる。
そうそうそう、でお立ち台、
はいはいはい、センスを持ってね。
そうそうそうそう、うん、でなんかタクシーを止めるにはなんかみんな10万持ってるみたいな、
なんかさっさばでこう止めるんだよね。
そうそうそうそう、
うん、
そう
僕らの半券をこうやって誰も止まんねえわ
なんで半券持ってんの実験にしないよ、止めたいんだって見に行った後じゃんそれそう、 そういうことが、はい、あの平成3年はこのようなこと以外にもあったんですけど、
はい、まあ具体的にはこんな感じ、
分かるやつはこれです、はい、であとは流行ったものですかね、はい、流行った歌、流行った歌、平成3年に流行ったお歌は、
うん、
1位、
はい、
デラララララ、あ、違う、
何
間違えた、あと何から伝えればってやつです。
ああ、
ラブストーリーは突然に、
はい、
お、これは
小田和正さん、
これはあれ、あの完治だよね、完治の主題歌、
東京ラブストーリー、ラブストーリーは突然に、東京ラブストーリー、
そうそう、東京ラブストーリーの主題歌でしたね、うん、あとセイエス2位、
あー、101回目のプロポーズ、
あ、そっか、うん、同じような時期にやってたのかな、じゃあ。
そうだね、結構ドラマがやっぱすごいね。
そうだね、
すごいです、
うん、で、3位、愛は勝つ、
あ、カーンですね、山田勝ってないテレビとかやってた頃じゃないですか、
じゃあこれもテレビか、うん、で、4位、どんな時もマッキーですね、
これも山田勝ってないだったような気がする。
あ、そうなんだ、うん、
よく出てたような気がするな。
そう、うん、まあみんな知ってますね、これはね、
そうですね、
ここら辺になる、なってくると、はい、で、あと、
はい、
平成3年ベストセラー
ベストセラー本、
本です、
うん、
サンタフェ
宮沢りえさん、
はい、
ヘアヌード1位です
はい、1位ですね、はい、で、あとは、まあ、桃の缶詰、さくらももこ、流行りましたよ ね、 ね、これ、はい、で、あとは、あ、私は結構あの読書を好きだったので、うん、あーって思うのが血族とか時間の砂ってで、
はい、
シドニーシェルターなんですよ。
何ですかそのシドニーシェルターって。
シェルターじゃない逃げ場所でもない
そうですか。
シドニーシェルターって、うん、あの外国の作家さんで、
へ、
うん、そのちょうどこの時期ものすごい流行って、
うん、
でハードカバーとかの1500円とか600円もする本がバカ売れしてて、
う
ん、へ、私もお年玉を握りしめて買いに行ったんですよ。
すごいですね。
そうなんですよ。たらうちの親から、うん、ね、下巻はそう上下巻で出るんですよ。だから上が1500円、下も1500円みたいな、うん、で上巻だけお年玉握りしめて買いに行ったら、
うん、
ね、下巻はどうしたのって言われてこのお年玉を巻き上げられてました。
あ、そう
なんです。そうなんです、まあ、でもそれぐらい好きだったんですよね。
へ、
まあ、あとは、
うん、
タモリうっちゃんなんちゃんの世紀末クイズとか
なんだろうそれ、
わかんないですあとは
ありそうだけどね、
義母愛子の幸せを呼ぶ守護霊ベストセラーですよ。
いい時代ですね。
そうです、
いい時代です。世紀末クイズとなんだっけ、
義母愛子の幸せを呼ぶ守護霊、
幸せを呼ぶ守護霊
ベストセラー、
形のないもんにお金出すのはまあアバターとか買ってる俺らも変わんないですけど
そうです ね、 ね、まあ、ゲームとかもそうです ね、
うん、
ですね、
うん、
であとまあサンタフェですから
サンタフェは形あるもんだけど、わかりました、
うん、面白いですよね、
はいはい、もうこれで30分いっちゃいましたよね。
あ、そうです、はい、じゃあ25分 はい、まあ、急いで巻いて巻いて、
は
い、
プロレス界ではですね、一方ですね、はい、じゃあ読んでください、はいはい、
1.4、はい、東京スポーツ新聞社制定90年プロレス大賞授賞式&パーティーは大仁田が最優秀選手賞&年間最高試合賞を独占、例年にない独特の雰囲気に包まれる凍ったってことですかこれは
でこ今年じゃないですかその年は冷夏があったのその年じゃないですかね、分かんないですけど、米不足になった時、
あ凍りついた、
それももっと後ですかね、うん、こう涼しかったんだろうな、
まあ、1月4日ですから ね
独特の雰囲気でどんな感じなんですか、ね、
もうちょっとうまく書いてほしいです ね熱狂したのか、ねね、なんだろう落ち着いたとか、
ね、どういう
その場にいたいです。
で1月7日
はい、
UWF の解散を宣言、はい、前田明が多分宣言した。
へえ、
これはなんか僕は本でしか知らないですけど、
うん、
まあなんかこれから UWF どうするんやみたいな、まあ俺についてくれやろみたいな感じで前田明
が
自分のマンションに呼び寄せたんですね。
おうおう、
そしたらみんな北向いちゃったんですね。
なんで
だからもうついてきませんみたいな。
あ
で高田さんがその UWF インター、
うん、
まあ、藤原さん藤原組、
うん、
で前田明はリングスと別れてしまうという。
ああそうなんだ。
そうこれが多分第2次 UWF っていうのの解散だと思います。
へえ、はい、じゃあ次 1.11 愛媛県今治市公会堂で天山博義デビュー。
山本博義って名前だったんですけどデビューしました、うん、新日本ですねこれ。
おお、うんはい、じゃあ次1.29 パイオニア選手が休業宣言後に消滅なんだ星屑ですか
多分宇宙の銀河の何かだとは思うんですけど後に消滅とか書いてありますからね、はい、パイオニア選手はやっぱりこう休業、やっぱ何にも売りがなくて休業になっちゃったんですかね。
あ
やっぱり何も聞かなかった。 FMW でちょいちょいあったじゃないですか、
うんうん、
パイオニア選手ちょいちょいないんですよ。何も
試合がない。
試合はあったんでしょうけど、うん、なんかやっぱりなんかこう肝となるような要となるようなものがない、うんうん、
あスター選手とかもないし、うん、何かしらメインになるようなものがなかった
ないじゃないですかね。かでもう休業宣言してその後後に消滅でいつ消滅したかもわからないぐらいですから、
あ、うん、ちょっとお休みしますっつってなくなった。
そのまま自然になくなったんじゃないですか多分。
あ、
うん、
悲しいです ね,
ね,
ね平成元年から私たちの話題に上ってきましたが、ね、
パイオニア精神短かったですね
じゃあ次、はい、2.4 新 UWF 藤原組藤原船木鈴木が設立発表。
うん、
鈴木は誰ですか。
ミノルです。
あ、ミノルですね。
鈴木ミノルです、はい、やっぱこの3派に分かれる時の最初になんかこう設立を発表したのがやっぱこの藤原組だったという、ね、感じですかね、うん、
これは新 UWF っていう名前でやったんですか、
うん、後にその新 UWF っていう名前取っちゃうみたいですね。で藤原組みたいな、なんとかかんとか藤原組みたいな多分名前になる。 UWF って名前多分使わないはずなんですよ。
じゃあ次、
はい、
2.7 猪木都知事選に出馬表明。あれ前もやってませんでしたこれ。
なんか参議院かなんかで出馬したんですけど、ね、なんかこうよくわかんないですよね。なんかがあるんでしょうけど、これはなんかまた話聞ける人に聞きたいですね。
そうですね、はい、ちょっと政治詳しくないんだね、はい、じゃあ次 2.20 UWF インター設立を発表。
これ高田信彦とかあと宮戸優子とか、うん、あとは安城、
うんうん
うん、ですね、そこら辺の人がまたその3派に分かれるうちの一つです。
そっ
か UWF インター、はい、
でも一応 UWF っていうのは引き継いでるんですね。
そうですね、名前はね、うん、
じゃあ次 3.12 猪木が出馬取りやめどうしたのどうして
やっぱやめようやっぱやめるぞ
なんだろう、必要なかったとかかな、もう去年当選、
ね、なんかがあったと思うんだけどこれ何があったのかがすげえ気になって俺これ年表書き起こしちゃったんですよこれ
あれ
何を思い立ってこうあの1ヶ月も経たないうちにね、いかがさったか1ヶ月ぐらい。
だいぶほらなんか3年とかさ、うん、6年とかあるじゃん、
うん、
で、まあ、確か去年その前って当選してたから
してましたね、
うん、ねまた出るの何に出ようとしたんだろうね。
なんか問題が多くてやめちゃったんじゃないですかね。
あ、1回、
ね、うん、
ああそうなんだ。
なんか暴漢に襲われたりとかしてたし。
あ、そうなの、うん、
なんかちょっと気な臭かったかなっ ていう。
で、
う
ん、もう一回出ようとして、やっぱやめたと。
やめたと。
はあ、なんか、はい、はい、じゃあ次もどうにもならないんで。
そうです
ね。3.14、リングスの旗揚げを発表。
リングスは前田明の。
はい。
で、このリングスを旗揚げして、結局、前田明一人だったんです。
あ、一人で旗揚げしたの？
孤立しちゃった。
うんうん、
で一人で旗揚げして外人を呼ぶっていう、
うん、
それが後にリンクスネットワークと呼ばれるもので、なんかオランダとかそっちの方からだから青春呼んだりとかしてて、
うんうんうん、
あとエメリア・エンコ・ヒョードルとか知ってますか？
ヒョードル知ってます、う
ん、あれも元はといえば前田明が呼んだらしいんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
それはプライドに引き抜かれちゃったりとかしてたみたいですね、うんうん、だからいい選手は引き抜かれちゃったりとか。
今あるんですかリングスって？
今はそのリングスって会社はあると思うんですけど、
うん、
もともと今やってるあのアウトサイダーってやつ、
うんうん、
あの不良が
集まるやつ、
集まってやるやつ、うん、あれはリングス
体は。あ、そうなんだ、うん、
リングス自体はどうなのかはちょっと分かんないですね。
へえ、はい、じゃあ次 3.21 新日本東京ドーム WCW の対抗戦、藤波はリック・フレアを破り NWA ダッシュが判定にクレーム、リック・フレアがベルトを持ち去るんグレーテスト18クラブ、18クラブ、
わかんないけど
指定試合でシンを破り初代王座防衛。
これは長州が防衛しました。
観客動員数は64,500人、多い新記録を更新。
このグレーテスト18って何だろうと、
うん、なんだ
その説明がちょっとここに書き出されてるんですけど、
うん、
1990年9月29日に行われたアントニオ猪木のレスラー生活30周年パーティーの席上で、ルーテイズを発起人とした過去に猪木と戦ったプロレスラーおよび格闘家によって構成されたグレーテスト80クラブとが認定するタイトルの制定が発表されたと。でその18人がこれです。ルーテイズ、カール・ゴッチ、ニック・ボック・ウィンクル、
うん、
ジョニー・パワーズ、ジョニー・バレンタイン、アンドレ・ザ・ジャイアント、タイガー・ジェット・シンで、スタン・ハンセン、うん、ウィリアム・ルスカ、
うん、
ビル・ロビンソン、ヒロ・マツダ、ボブ・バックグラウンド、バーン・ガニア、よくこれあの小泉さんがよく真似するバーン・ガニアストロング・小林、
はいはい、
ハルコ・ホーガン、モハメド・アリ、
はい、
坂口誠二、
お
アントニオ猪木。
ほう
でこれツッコミどころが、発起人のその認定する人に、
うん、
タイガージェットシンが入ってるのに、
うん、
長州力と戦ったんですでシンを破っちゃったんです。
あ、本当だ。
でこれなんかなんていうかちょっと後なのか分かんないですけど、うん、タイガージェットシンは除名になって、
うん、
まあ、これ多分都合により来れなくなっちゃったんですよね、うん、で代わりにダスティーローデスがメンバーとなったと。
ここから繋がってるんですね、はい、あの都合により来れなくなっちゃったのは
都合により除名になっちゃったから都合によりが多いんだから
なるほど、
はい、なるほどでいいんですか
、うん、いや繋がったなと思って、ええ、除名になって都合があって。
そうですね、
そっか。
今都合により来れませんってね、会社に行ってね休み届け出して有給とかね、
うんうん、
やっと追い詰められないですからね。
あ、
理由聞いちゃいけないですから。
そうですよね、
都合ですから
そう、ダメなんですよね、聞いちゃ、
うん、
あ、
有給の理由とかね、うん、
有給か、じゃあ、あれ
有給です
そっか。
でダスティーローですよね、あのダスティーエルボーってあの、
うん、
よくアントニオ本田がダスティーとか
って
やるあれの元です、はい。まあ、後にこの長州力が防衛してグレット・ムタが第2代目になるんですよ、うん、長州力を破って。
あ、そうなんだ。
その後封印ですこれ
進まなかったね
除名して封印ってなんだよっていう
そうなんだ、
除名になりました、ね、
全部除名じゃ
都合により全部封印して全部除名になりました
ただ一足早かっただけなんです ね、 ですね、除名が。
これをね、あんまりね表立って言いたくないと思うんですよ、新日本とかって。
そうなの、
うん、多分なんかちょっとグダグダじゃないです か、 なんか。
そうだ、ね、
第2代とかで、
うん、そうだね。
これを取り上げるカテプロね厄介なポッドキャストですよこれ
じゃあ次いきますよ、
はい、
3.28 FMW 後楽園9度目がコンバートトヨタを破り第2代 WWA 王者に。
これはなんかあの FMW 女子がね、タイトルをやったんです。工藤めぐみさん
い、はいはい、
電流爆破とか女性でもやる。であとコンバと豊田さんは知ってますよね。
知ってます、焼肉屋の知って美味しかったです焼肉。
神戸の大阪、神戸、
あ、神戸、
神戸ですね。
神戸、尼崎かな。
尼崎でした、うん、めちゃめちゃうまかったですね。
うまかったですね、
うん、なんか2人仲いいらしいんですよ、すごい親友で。
あ、そうなんだ、うん、
まあその親友同士が戦って、
うんうん、
コンバット豊田が初代で、2代目が九度目と、九度めぐみさん。まあこれは後々また戦っていくんでしょうけどね。
あ、そうなんですね、
はい、
じ
ゃ
あ次、はい、4.1SWS 神戸ワールド記念ホール北尾がジョン・テンタに対し八百長やろうと暴言を吐き謹慎処分に。え、ちょっとこう北尾どうにかしないよもう。
前もあのバスの中で挑戦やろうって
アウトだぞって、
ね、アウトだぞっていう流れありましたよね。あのまたやっちゃいます。
え、ま、アウトのあと何、またセーフで戻ってきたところ。
そう、セーフでよそ行ったんです。
あ、そっか、
SWS なんで、うん、天竜さんとかですね。
あ、そうなんだ。
やっぱ相撲業界だ。
あ、
やっぱじゃあうちに来いよということで。
しょうがねえんだ。
そうだ、そのお嬢にもかかわらずこの八百長ヘラウト言っちゃいますからね。
彼らちょっとプロレスの前に道徳とかそういうのを勉強した方がいいですね。
はい、はい、次じゃあ
行きましょう、はい、4.4SWS、はい、北尾解雇処分。
あ、クビになっちゃいます。
あ、もう3日後じゃん。
3日後ですね。この3日何があったのかって。
あれかな、反省の色が見られない。
有給消化したのかな、これ
3日間で。
3日間で。
あ、まあ、大変な方ですね、北尾さん。
北尾さんってそんなに嫌なやつじゃないらしいんですよね。
ああ、そうなんだ。
なんかあの新日本のリングアナのケロちゃんっていう、
うんうん、
田中秀和さんとか、
うんうん、
あの方のツイッターがあって、そんなになんか普通の人だったって、
へ、
なんかいい感じの人だったと言ってましたけどね。
ああ、そうなんだ。
なんでこう急にこうなっちゃうんですかね。なんか噂ではなんか相撲時代に、
うん、
なんかファミコンを勝手にやる弟子がやってて、それで殴ったとか、とか、おかみさんを殴ったとか、なんか、そんなことを逸話に書いてありました。
いや、ダメだ、病院行った方がいいです。もう、まず治療。
でも、なんか娘さんがいて、
うん、
娘さん曰く、すごいいいパパだったという話もあります。うん、で、なんか僕が北尾だってバレちゃう、なんかこう、いじめられるから、
うん、
娘の授業参観とか行かなかったとか。
あ、そうなの。
そういう気遣いもできる人だったらしいんですけど、でも八百長やろって言っちゃう。
ファミコンを勝手にやられてぶん
殴るとか、そう、
あの感情の起伏が激しい方なんですかね。まあまあ、じゃあ次。4.16 全日本、はい、名古屋愛知県体育館、9年ぶりに優勝争いが復活したチャンピオンカーニバルで決勝戦鶴田がハンセンを下し V2 を達成。
これあの9年もやってなかったみたいですね、チャンピオンカーニバル。
そうなんだ、うん、今はやってますよね。
今毎年やってんじゃないですか ね。それがなんか封印されてたのか、なんかチャンピオンカーニバルっていうシリーズがあって、
うん、
そこになんかこうなんとか AWA の王者とか、なんかそういう王者が来るっていうのがチャンピオンカーニバルみたいな意味合いだった、うん、その9年間やってなかったのは、
うんうんうん、
だからチャンピオンカーニバルシリーズつって、こういろんな地方に行ったりとかする、まあ、チャンピオンが本当にこう回るよみたいな感じの意味合いだった。その文字通りな感じだったんですけど、9年ぶりにそのリーグ戦で、
うんうん、
チャンピオンカニバルっていうのをやったっていう。
あ、そうなんですね、うん、
俺も初めて知りましたこれで。はい、
はあ、じゃあ次、はい、4.18 全日本武道館大会、うん、鶴田が三沢を破り三冠ヘビー防衛、初防衛。
これが三沢さんがもう三冠ヘビーに挑戦できてるぐらいになったってことですよね。すごいですよね。
あ、3日後だ、3日後、
うん、
4月16日、4月18日に三冠ヘビーを初防衛。鶴田さんすごいですね、うん、大躍進ですね。
いや、三沢さんも大躍進です。鶴田さん相手にね、
そっか、
こう来てるからね、ガンガン分かってたのに、うんうんうん、タイガーマスク脱いだのもだってその前の年からそんぐらいですよね。そう、
うんうん、はい、じゃあ次、新日本、あ、4.30、うん、新日本両国トップオブスーパージュニア、ホナガがライガーを破って初優勝。
おう、
ホナガ、
この人レフリーやってるんですけど、今もやってるのかな、もう今やってないかもしれない。
うーん、
まあこのジュニアといえばこのホナガっていう選手がすごい強くて、
うんうんうん、
でトップ先生に結構いた選手なんですけど、
うん、
僕が見た頃はもうなんかレフリーやってました。
あ、
多分引退して、
うん、そうなんだ、
早めだと思うんで多分ね。でこのトップオブスーパージュニアっていうのは、これベストオブスーパージュニアってあるじゃないですか、
うん、
あれと関わりがあるのかどうかちょっと分かんないですけど、
途中で名前が変わった
んですかね。変わったかもしれないですね、もしかしたら、
うん、じゃあ次 5.5FMW、 江崎英二、
江崎英二、
江崎英二、うん、はやぶさが愛知名古屋国際会議場でデビュー、
ここでデビューするんですよ、ね、後の大仁田がこういなくなった後のエースと言われる、
うんうん、かっこよかったですもん ね、 ね、見ても
これ後にはやぶさなんですけど、これはまあ素顔ですね、
うん、あ、うん、素顔だったんだ、はい、この時は。じゃあ次、5.6FMW 大阪万博お祭り広場、初の地雷爆破マッチ、有刺鉄線バリケードマット地雷爆破マッチ、長いなが行われ大仁田がポーゴに勝利。ほう、
お祭り広場で地雷爆破マッチやるっていうのがすごいですよね。まずね、地面からしてね。
そうですね、なんかお祭り広場が戦場になっちゃいました ね、 ね、
やっぱここら辺から大花火とかそういう祭り感出してきてるんですかね。あの今に通ずるのかもしれないですけど、はいはい、
面白そうですね、
まあ、うん、地雷爆発のはなんか多分、ま、あのリングから落ちたところになんかその地雷があって、はいはい、そこに落ちちゃうと爆破するっていう、
へー面白そうだな。
有刺鉄線バリケードマットっていうのは多分有刺鉄線がそのなんかネット状になってるんじゃないですかね、
う
ん、多分
あ、うん、
バリケードだからち
ょっとバリケードだからそうか、出られないようになってるのか、うんう
ん、なんかそんな感じです。もうとにかく場外行くと多分大変なことになる、うんうんうん、っていうマッチだと思います、はい、
じゃあ次 5.10、はい、UWF インター後楽園旗揚げ、高田はトム・バートンに勝利。誰だ、
わかんないです、トム・バートン。僕も
じゃあ次、
後楽園旗揚げ、 UWF インターがやっぱ最初なんですかね、旗揚げしたのがね、5月10日、うん
うん、ゴールデンウィーク明けですね。
そうですね、
はい、じゃあ次行きます、はい、5.11 リングス、神奈川横浜分隊で旗揚げ、前田一人
前田日本人一人だけです。
もうちょっとさ、前田の名字で寂しいことやらないでほしいよね悲しくなっちゃう
じゃん。だからその UWF インターの次の日にあ、ね、うん、旗揚げっていうのを ね、 ね、分裂した後に ね、
ね、しかもなんか結構大きな会場で旗揚げしたんだ ね、 ね、一人で。誰か来てたんですかねこれ
ね、誰か来てた、ね、
あの前田一人ってなってるけど旗揚げ、
あ、それはあの外人の選手呼んで、
あ、呼んでやってるの、はい、あ、よかった。じゃあ次 6.15 FMW 埼玉県川越市民体育館、
うん、
女ノートンことレジー・ベネットが初来日。
これなんでピックアップしたかっていうと、
うん、
レジー・ベネットっていう名前に覚えがあります、大西さんは。
なんか あるような気もする。
あの昔ダッダーンボヨヨンボヨヨンって CM あったの知ってます？
うん、わからん
あったんですよ、うん、ピップエレキマンかなんかの CM で。
いや覚えてないな。
それのそれで一躍有名になったその女子プロレスラー。
あ、そうなんだ、うん、初来日、
初来日したんです。
初来日して、
うん、
で CM に出たんですね、
日本の。そうですそうです、後に CM に出たんじゃないですか、うん、
へえ。
そういう、あの
すいません、だったんボヨンボヨンボヨヨンを知りません、私
知りませんでした、
はい、
結構有名な CM ですよ、う
ん、じゃあ次、
はい、
6.22FM、 あ、6.21 だ、ウィング、
はい、
世界格闘技連盟ウィングが設立を発表来ちゃったね。
これ FMW がこうから、うん、ビクター・キニョネスとか、
うん、
ミスター・ポーゴとか抜けて、
うん、
あとは世界格闘技連盟の初期だから、なんか格闘三兄弟っていう、
うん、
あの斉藤昭俊とか、うんうんうん、松永さん、
うん、
デンジャー、ミスターデンジャーの、
はい、
とあとは木村光一郎っていうスーパー宇宙パワーで DDT、
はいはい、
あの中身の人、
うん、
とかが出て格闘技色が強い最初団体にしようっていう。
そうなんですね、うん、後々あ、確かに格闘技連盟ってなってる。
そうそう、格闘技連盟。
そっか、
はい、
じゃあ次 6.22FMW 北海道、ハホロって読むのかな、
ね、これなんて読むんだろうね。
ハホロ小学校体育館、ミスターガンノスケデビュー、
これはガンちゃん
と言われてる人ですね。
だから九州から、
うん、
こうあの熊本から江崎英二と、まあ、本田正史、ミスターガンノスケの本名、
うんうん、
がこう FMW に来て、まあ、デビューはあのバラバラみたいですね、これ見るとね。
あ、そうなんだね。
江崎英一の方が早いっていうね。
あそうだね、うん、じゃあ次 7.4 新日福岡国際センター、ライガーがペガサスキッドをマスクハギマッチで破る
変換がちょっと
正体はクリス・ベノア、松永光弘が新日本マット登場。へー、
これ松永さん新日に登場してますね。なんかそのウィングに出るはずなんですけど、
あ
れ どういう時系列なんだろう、ちょっと分かんないですね、これ、ね、
いろんなとこに出れたのかな、じゃあ
ね、フリーの立場なのか分かんないですけど ね、うん、
次、7.16 新日帯広市総合体育館、小島悟が、
サトシ
が山本幸吉、
広吉
戦に
天山です、これ山本幸吉じゃないです
全部読み方間違えちゃった、
なんか伝えた人みたいな江戸幕府になんか伝えた人で、山本幸吉さん、
幸吉ちゃん
戦デビューですね、これで。だから天山の方が先輩ってことですね。
そうだね、うん、次 7.19 SWS 天竜社長就任、
はい
はい、
このメガネ、メガネスーパー、
あ、メガネの社長に、うん、はいはい、
社長、そうです。
次 7.20 メガネレボリューションの伊豆ヶ食で、すみません
、 SWS って言ってもらっていいですか
ちょっと言いづらいねこれメガネレボリューションの伊豆ヶ食でアシュラハラの入団
アシュラハラは素行不良で解雇されてたんですね、全日本を、
はいはいはい、
それで、天竜が抜けて、
うんうん、
で SWS を設立して、
はい、
アシュラハラっていうのは、ね、天竜のパートナーですか、タッグパートナー、
うんうん、
でそれを引き戻したっていう感じですね、
はい、はい、うん、へえ、ちょっとなんかもじゃもじゃの人だよね、大きな、
アシュラハラ、
うん、
う
ん、
そうですね。
おー、じゃあ次 8.7、うん、ウィング後楽園ホールで旗揚げ、
ウィングが旗揚げしましたよ、とうとう
来ましたねみんな大好きウィングです、
後楽園ホールで旗揚げしました
新日愛知県体育館第1回 G1 クライマックスを開幕、
G1 クライマックスがこの時に初めて開幕、
あ、それまでなかったんですね、 G1 クライマックスって、うん、
平成からみたいですね、
そうですね、うん、8.11新日本両国 G1 決勝戦、蝶野が武藤を破って初優勝、
第1回優勝は蝶野正弘さんです、
お
ガッテムの
ガッテム、
でもこの頃はサングラスとかもかけてない頃です、
あ、そうなんだ、
極上バタフライと言われてた頃です、
あ、そうな
ん、それがヒールになって極悪バタフライになったんですよ
簡単に名前変えられましたね、
でこの頃から、うん、あ、この後にこう連覇していくんですよ、
G1、あ、そうなんだ、
そうすると夏男っていうイメージが蝶野さんにつく、
へ
え、うん、G1 に強い蝶野っていう、
そうなんですね、
蝶野さんは逆に IWGP にはちょっと縁遠い方、
うん、
ベルトにはあんまり縁がない、
そうなんだ、うん、じゃあ次、はい、8.17 FMW ロックバンドとのジョイント興行、お、佐賀 JR 鳥栖駅東隣接地に48,000人を集め、ノーローブ有刺鉄線電流爆破トーナメント、大仁田が朝子を破って優勝、泉谷茂ブルハ筋肉少女隊、
うん、
ブルハーツ、すごい生きたかったねこれは、
でもなんかすげえ赤字を背負ったって大仁田言ってました、
あ高そうだもん皆さん、ね、
なんかいろいろ大変だったみたいですよ、ここら辺もなんかこうこういうのがあっていろいろ試行錯誤して DDT がね、うん、DDT がこう、うんうん、なんていうんですか、あの 2days あったんじゃないですか、両国
の、あったね、あったね、
ああいうことをやるのにこういうのをね、
うんうん、
があってこう後々繋がっていくっていう、
でも48,000人ってすごいけど佐賀県でやったから ね、うん、ね、もっと来たんじゃないのかなと思うけど
であと DDT はフェスやったじゃないですか、
うん、
DDT フェス、あれは赤字だったらしい、
あ、そうなんだ
あれは大赤字みたいです、
あ、いた、あの清水明出たやつ、
そうそうそう、
あ、楽しかったんだけどな、うん、そっか、じゃあ次いきます、うん、9.23 FMW 川崎球場、ノーロープ有刺鉄線金網電流爆破デスマッチで大仁田が後藤 KO 3万人、多いですね、
すごいですね、川崎伝説っていうのがここから始まっていくんじゃないですかね、
あ、そうなんだ、
はい、
あ、大仁
田の初めてやったのがなんか9月23日なんですね、なんか5月5日ってイメージが川崎ってなんか、
あ、そうなんだ、うん、私川崎球場自体行ったことがないんですね、うん、ずっとデスマッチをやるとこだったんですか、川崎球場って、そうなんですね、
で5月5日はね江崎英治デビュー戦って書いてあって、なんかなかなか縁があるんですね FMW にはね、うんうん、あとね全力シューティングスターズの一通くんは5月5日誕生日で、
ああそうなんですね、
プロレスの申し子みたいな誕生日
一通くんおめでとうございますですねじゃあ次 9.23 FMW 川崎球場ノーロープ有刺鉄線金網電流爆破デスマッチで大仁田が後藤 KO 3万人、
あ、それやりました
っけ。あ、そうだ、ね、9.26、うん、UWF インターが北海道初進出、札幌中島体育センター5100人を動員したが、高田がボブパックランドに75秒 KO 勝ち。その内容からファンが暴動寸前お
どうしたんですかね75秒 KO 勝ちしたらファンが暴れちゃってどうしたんですか。75秒で KO 勝ちしたらさすがにね、えってなるよね。
うん、
うん、多分メインなんでしょうね。
あ、
うん、
やっぱこれは格闘色が強いから KO 勝ちみたいな感じですね。
やっぱそういうのがあるよっていう、格闘技にはそういうのあるじゃないですか。
これガチだったんですかね。
どうだったんですか ね。なんか UWF インターって一番プロレスっぽいことやってたんですよ、
うんうんうん、
でもなんかよくわかんないですね、そこら辺は。でもなんていうんですかね、この格闘技とその興行というもののジレンマですね。この見せる試合なのか、うんうんね、そういうんじゃないからこうファンが満足できなかったので暴動寸前だったんですからね。
そう、私ちょっと思うんですけど、はい、格闘技ってその KO 勝ちとかがあるじゃないですか、うんうん、例えば1興行10試合だとして、うん、全部75秒 KO 勝ちだったらいつ終わるんだと思って。
そうですよ、もう、
ね、750秒ってことは
まあ入場もありますから、そう750秒ってことではないと思いますけど、
30分で終わっちゃいますよ ね。こんなのね。へー、だから
で実際そういうのもあったんじゃないですか。
うん、難しいですね格闘技って、うん、じゃあ次 10.18、メキシコアレナメヒコでウルティモドラゴンに変身。
浅井さんが、あの浅井ムーンサルトの浅井さんです、うん、
前回なんか大混乱を起こした。
そうそう、浅井 DD と間違えた、
うん、はい、なんか外から楽しい音楽が流れてきました、ね、次 10.24、 全日本横浜分隊鶴田が川田を破り三冠ヘビー防衛。
鶴田さんこの四天王と言われる人を次々と破ってるっていう、
バッタバッタと投げ倒すと、
なかなか超えさせてくれない壁っていう
ほー、強かったんですね、ね、鶴田さん。次 11.4、 FMW、うん、大阪芸術大学史上初の学園祭プロレス。へ
ー、これが初らしいっす。でまた多分なんかどっかでやってんだろうと思うけどだから実は1989年にとかね。
学園祭プロレスってことは、うん、プロレス同好会とかプロレス部があって、
いやじゃないでしょ、多分学園祭に行ってその FMW がプロレスするっていうのが。
あ、そういうことか。プロじゃないです、はいはいはい。そういうものはどっちかっていうとなんだ、ライブ的な感じでやったと。そ
うそうそう、学プロもこの当初もうあったと思うし、
うんうん、
もうはやぶさとかも学プロ出身なんで、うん、だからもうその時点であったと思うけど、これは多分 FMW が行ってプロレスをやるっていう感じ。でもこの頃ってすごいいろんな新しいことにね、なんか挑戦してるじゃないですか FMW って。なんか企画力がすごいんですよね。まあ失敗成功とは別だけど、それは別にしてね、すごいですよね。
変なの見ちゃった。次いきます、うん、11.7、 ユニバ、
ユニバーサル、
ユニ
バーサルプロレスですね、はい、
後楽園、
うん、
浅井がユニバでラストマッチ、
うん、
誰だ
浅井は。さっき出たウルティモドラゴンですね。あ、はい、
あ別に浅井の姿でラストマッチ。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあ次 11.8、 ユニバ後楽園、パニッシュ&クラッシュがトーナメントを制し、うん、初代 UWA&UWF 認定インターコンチネンタルタッグ王者となる。パニッシュ
アンドクラッシュ、
アンドクラッ
シュ、パニクラと言われているジャドーゲドです。
あ、そうなんだ。
もともと、はい、
へー、
こういう名前でやってたんですね。
そうなんだ、
はい、ユニバーサルでは
王者になったんですね、
う
ん、
そうです。やっぱ当初からやっぱ強かったんですかね、タッグとして。
次行きますよ、はい、11.19、 ウィング解散を発表、はい、何やってんの。
いや、やってたと思うんですけど
乗ってない、
いや出てないんですけど、
うん、
多分あったと思います。でしょうね、
出てこなかった。
格闘三兄弟とかいろいろ格闘技でやろうとしたんだけど、
うん、
なんかデスマッチの方にやりたいみたいな感じになったんじゃないですか、
うん、
うん、だ格闘技路線があんま受けなかったんじゃないですか、格闘三兄弟と言われるその格闘路線が
まあいいや、はい、で次
でそこにだんだんこのデスマッチの要素が入ってきて、ポーゴさんとか、
うんうん、
あの火炎吹いたりとかする
人、うんうん、
そこに触れた松永さんがだんだんこうデスマッチに、格闘からデスマッチの方に傾倒していくっていう形になるん
です、ね、は
い
は
い、
そうなんですね、うん、じゃあ一応何かはやったんですね。
そうですね、
はい、素晴らしいです。はい、はい、次 12.10 ウイングプロモーションが後楽園で旗揚げ。なんだこれ、
やっぱ不死鳥のごとくウイングはやっぱもう復活しますねこれね。
もう1ヶ月足らずでなんか復活しましたね。
充電、あのチョロ Q でいうとカカカカって引くまでのこう充電期間です。
どうしたんですかこれは。
1ヶ月間ずっとこうギリギリってやってましたからね、はい、
ネジ壊れちゃうバネとか。どなんですかこれ
ん、
これウイングプロモーション、
なんかや、なんかいろいろごたごたあったんでしょうね。金が払えねえとかなんかいろいろあったんでしょうね。この時は茨城さんなんですかね。
知らない
。茨城さんっていう方はね結構なんかいろいろね話に聞きますけど。
じゃあ次 12.12、はい、メガネ東京ドームスーパーレスルイン東京ドームを開催。ハルク・ホーガンが天竜を破る。ウルティモドラゴンが日本デビュー。ほう、
ユニバーサルで辞めて、
うんうん、
ウルティモドラゴンとして SWS で出ると。
なるほどね。
であとハルク・ホーガンがこう来てるっていうのはすごくないですか。
そうだ ね、
この頃はなんか WWF と提携してたはずなんで、
ほう、
SWS はそれで来てるんじゃないですかね多分ハルク・ホーガン。うん、
じゃあ次 12.22、
はい、
UWF インター両国国技館、高田と対戦したトレーバー・バービックが1ラウンドで試合放棄。ギャー、後味の悪い結末に。
後味悪いの2連チャンですかねこれ。であのトレーバー・バービックってあの食いしん坊神さんがへーってやるやつなんで、膝をこう指つけて、
うんうん、
バービックバービックってあれのことです。
あ、そうなんだ。
あの高田さんと対戦するときになんか蹴りをやっちゃダメだっていうルールの解釈の齟齬があったみたいで、
うんうん、
認識の齟齬がありまして、うんうんうん、であのトレーバーバービックなんで蹴るんだみたいな、レフリー蹴ってるぞっていうのでこう指さして、それをあの食いしん坊カメさんが真似して、
うんうんうん、指さして、うん、あ、そうなんだ。へぇ、
へぇへぇって言って帰る。だから多分なんか約束保護したのかな。
そうなんですね。この年の瀬に嫌ですね。
でこの後に、
うん、
高田さんがライジンで、
うん、
あの那須川天心とあの、あのボクシングの
メイフェザー、
メイフェザーってやった時も、でも蹴りはやったら1回
1蹴りに5億円だっけ、
なんか
ペナルティーがあるってちゃんとルール厳正化されてやってた。
5億円
でもこれトレーバーパビックはあのそういう契約もちょっと
大阪に行くと、あ
ーそっか、あー蹴られて勇者で1ラウンドで試合放棄して、後味の悪い結末、
ね、じゃあ高田もただならいいやと思って蹴ったのかな。なんだろう、一応スポーツマンシップゼロですね。
という2回連続この後味の悪いっていう、まあ、それに以外もあったんですよ。でも面白いからちょっと2個ピックアップしました。はい、
後味悪いだけじゃない。
だけじゃないと思うんですけどね。
わかりました、はい、これで一応平成3年は終わりです。
ちょっと待って、もう北尾のあの後味悪さとか、うん、結構後味が悪いね。
1年間でしたね、
あのウィングがすぐ解散しちゃった
から。これ前田さんの記事の選び方にあるんですよね。
そうですね、僕の記事があの普段選ぶような記事はやっぱね面白くないじゃないですか、う
ん、まあ確かに
カテプロっぽくないじゃないですか。
そうですよね、
やっぱこういう後味の悪い結末とか、この八百長野郎とかね、ウィングが解散したとか ね、
また北尾かと思った。
そう、あと除名されたりとかね。
今北尾さんってご存命ですか。
いや、もう亡くなっちゃいました。
亡くなっちゃいました、
は
い、
最近亡くなったんです、今年です。
そうなんですか、うん、その後何やってたんですかね。
スポーツ冒険家ですね。
はい、
あとナイフ収集家もやってました、はい、
危ないね。そっか、
でもこの後また出てきます北尾さん。
あ、本当楽しみだ、
それは。なんで楽しみにしてんだ
よ。めっちゃワクワクする、はい、オラワクワクするぞ。
ということで平成3年でもう1時間になっちゃったの で今日はこの辺でお開きと、
はい、平成4年は私ちゃんと伝えたいことがあるんで。
あ、そうですか、はい、あの平成4年にはあの後味の悪い結果ないようにね。
あ、そうですね、
願いたいですね、
はい、はい。
でも北尾さん出てきます、
ね、いやでもなんか復活してくるんでしょ、うん、ちゃんとなんでお勉強して
北尾さんとまさかの高田の遭遇っていう後味悪い祭りが始まる。
でもそれ
確かこの翌年だと思うんですよ。
マイナスとマイナスでプラスになるはずだから。
すごいですね、あの、うん、なんか筋肉マンみたいな。
2倍
2倍の回転でさらに2倍、
2倍2倍ですよ。楽しみですね。
そうですか、
はい、
わかりました、
はい、
じゃあ次回は、平成、あ、でも次回どうなんですかね。
次回
やるのか、
まあね、
平成4年やるか、それともあのちょっとレスルマニアの方やるか、どっ
ちか。そうだね。
あと大西さんのあの居酒屋のやつ。
あ、そうですね、居酒屋の
ちょっと挟んでからやるかもしれないですね、うん、
はい、あとプレゼントの発送はなるべく早めを、うん、予定しておりますが、はい、ゴールデンウィークの関係上、ゴールデンウィーク明けの発送になるかな、
そうですね、
はい、
うん、まあまあそんなに急がなくてもいいんじゃないですか。
そうですね、こんだけ遅らせといてね。
なので、はい、まあゴールデンウィーク明けぐらいに今ちょっとご住所聞いて発送するっていう形ですね。
そうですね、はい、はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
終わりです。